第五章、道不信。まつげに支えられている涙が危うく溢れ出て、越前の神の頬を濡らしかけた。楽王は確かに越前の神の目にもそれを見た。と思ったとき、彼自身が自分の頬を伝わるものに気づいて、慌てて顔を背けてしまった。越前の神も表を横に懐紙をそっと使ったが、すぐいつもの彼に戻って、楽王殿と当家の印籠になお目を落としながら静かに尋ねた。一体この印籠はどうして老慶のお手にあるのでございますか。それをおただしめされてお奉行にはいかがなされるおつもりか。まずそれから先に伺わせてくだされ。されば、この印籠の所持者は、越前がただいま戦議中の女族の一人です。ご承知の五人組強盗のうちに混じっておった若い女の持ち物ゆえ。それでお尋ね申すわけで。では、越前殿、と、楽王は、相手を静止して何か言おうとするらしかったが、唇ばかりわなないて言葉は漏れて出ないのである。彼の静止に対して、越前の神もまた目をそらさず、その口元を見ていた。二人の瞳と瞳とは互いに涙を克服して、意志と信念に燃えていた。では、お奉行には、もしこの印籠の持ち主の居所が分かれば、召し取るお考えですかの。もとよりです。彼は彼自身へ断固命じるごとく言った。自分の任として当然すぐさま取り手を差し向けまする。しかし、お奉行。いや、越前殿。もしそのために、仮にといたそう。大岡忠介という人間が、その一犯人との、しかも、遠い以前の関係などから、町奉行の現職も、生涯をも、めちゃめちゃに失うであろうとしても、なお、あなたは、ご法令一点張りで解決しきるお心かの。心へのお尋ねじゃ。越前は不詳ながら、江戸町奉行の現職にあります。いやさ、越前殿、人間としてのあなたのお気持ちを伺うのでござる。人の子の親として。これは迷惑なお尋ね。越前が親であり、夫であり、家庭の一主人として、気まま気楽にいる間は、赤坂の我が家の他にはございません。ここは南町奉行の役宅です。公と私とのけじめくらいはわかっておる。なれど、愚弄の言うのは、公な大事のためには、私事の生事はこれを天も咎めず、人も許す、と申すのでござる。例えば、現職町奉行のある者の過去に、多少人間にありがちな、消化や商材があったにせよ。お待ちください。おっしゃることは事故の弁護にはなりましょう。けれど、世間から見れば、醜いもの放火ぶりと言いましょう。世人は釈然としますまい。いや、あなたの場合は、私にそれほどな世人の信頼や特望はない。今はなくても、あなたを置いて誰が将来にも世間を良くする人がありましょうか。お犬様政治以来の久しい世人の自暴や乱だ、それから生じた不安や道義の乱脈さは、まだまだちょっとやそっとで立ち直るものではありません。将軍家がお代わりになっても、実際に、庶民の中に立ち混じって祭りをする良いお奉行や料理がなくては。 決して適材とも存ぜぬが、越前もなしうる最善は尽くす所存でござる。それなのになぜこの度のようなさじにお心を労し、あまつさえその職もご一心も自ら破り去るような短慮な道を選ばれるか。もうやめましょう。越前の神はふと気を変えて落王の一徹をなだめるように。ご老人、ま、安心していてください。いや、安心どころか、愚老は眠られません。はっはっはっは。忠助のごとき勝利の代わりはいくらでも世間に人がおりますよ。ただこの際、幸い自分が先に歩む者の立場に置かれておりますから、久しい間のぬかるみを道不信して参るつもりです。道さえ良くしておけば、天下の賢者良妻も世間にいないわけではなし、人物は後からいくらでも出てきましょう。おいとまいたす。落王は何か思い切ったように立ちかけた。そして二人の間に置いていた印籠を服さに包んでしまいかけると、あいや、これは置いてゆかれい、と、越前の神も手を伸ばし、印籠を持った落王の手を押さえた。この字って。いや、これは預かり物。当人の胸を聞かねばお渡しできん。落王は、越前の神の手を払って、さっさと懐へしまい込んだ。そして、愚老には愚老の信じるところもござれば、悪うお思いくださるな、と、もう一度、礼を施して、室外へ出ようとした。すると、越前の神は大喝して、老人、待て、と、後ろから言った。落王は振り向いて、お奉行、なんぞご用かね。その印籠を持ってここを出ては、御辺のお体にも災いがかかろうではないか。戦技の上に必要な強情者の証拠品じゃ、災いを捨ててゆかれい。いや、時の奉行たる御身すら職のためには、身にかかる災いを避けようとはなさらない。いわ真実とか、愚老も仁愛のためには身の災いもいといますまい。暗い廊下を落王の足音が遠くなっていった。越前の神は残された灯しの前に差しうつむいていた表をきっと上げると、誰かおらぬか、勘蔵、そうた、はよ来い。よりき部屋の方で、はっという返事がした。けれど、何かその三名で、押し問答でもしているらしい。そんな声がしながら、なかなか誰も来ないのである。越前の神は、やや甲高く、また呼んだ。よりき部屋には誰もおらんのか。義兵太でもよい。すぐ来い。は、ただいま。バタバタと窓の外に足音が止まった。そこからひざまずいて。ご用は。お、義兵太か。義兵太にございます。越前の神の言葉は容易に彼の口から出なかった。が、押し出すような語気で。そちでもよい。今、医者の市川落王が立ち返って言ったが、見たか。は、承知しております。落王を追いかけて、今越前に示した印籠を受け取ってこい。もし、あくまで渡さぬときは、必然彼は当奉行所で戦議中の犯人を承知の上でかくまっておるものと見て、召し取らねばならん。あ、では。 渡さぬ時はだ。義兵太、そちの手では心もとなく思われるなら、そうたが肝臓の手を借りるがよい。な、なんの。手前の腰にも実手は帯びておりまする。ごめん、と。市川義兵太は、役宅の裏玄関まで。長い、暗い大廊下を、幾曲がりもする間、唇にしみる辛い涙に、顔をしかめながら、夢中でかけてきた。夜なので、同心部屋にも、そこらの小物部屋にも、誰も見えない。彼は、誰のとも知れない草履へ足を乗せた。と、すぐ後から駆け続いてきた同僚の小林勘蔵と山本壮太とが、おい、待て、と抱き止め、貴様が行くことはない。肉親の父親をこの貴様が召し取りに立ち向かうなんて。いや、話せ、話してくれ。こら、義兵太。貴様までお奉行と同じように、そう頑固を申してどうするんだ。俺たちに任せろ。な、義兵太。俺たちで何とか扱ってくる。余計な真似をしてくれるな。お奉行から拙者へ申し付かった役目を。バカ。市川落王は、貴様の親だぞ。父親ではないか。公務の上では、父も子もない。お奉行のお立場はわかるが、そのご苦境をお助け申さねばならん孤高の我々までが、一途にそんな順理にばかり走ってしまったら、どうなるんだ。ま、落ち着けい。俺は落ち着いている。狂っているわけじゃない。法の正しさを守るためには、我が身も裁かれ。我が子といえど許さぬとしているお奉行の胸を思えば。まあいい、引っ込め。ひかん。俺は役目を果たす。振りほどいて義兵太はたった今ここを出たはずの楽王の籠を追って裏門を走り出た。築屋橋門内の夜は人通りも稀である。例の石焼き豆腐の明かりが見えるほか、そのあたりからお堀端へかけてはもう夏草の伸び始めている一面な草原だった。また、待ってくれ。義兵太は追いついた籠の前へ回って両手を広げた。南の与力でござるが、籠のうちのお人にちとお正し申したい義がある。ちょっと降りていただきたい。さすが声のどこかに震えが帯びる。義兵太はその震えを叱咤して、事故の指針から追い出すように語気を励まして、さらに言った。お出しなさい、楽王殿。ご所持の印籠をお渡しあればよし。さもなくば、やむを得ず、実手にかけて引き立てますぞ。すると、籠の内から、何？実手にかけてもだと。おいおい、人違いしては困る。一体誰に向かって何を渡せと言っておるのか。籠の垂れを跳ねて、そこへ出てきた人影を見ると、父楽王と思いのほか、黒い四つゆずきんをかぶり、黒つむぎの合わせに袴もきちんとつけ、年ごろ45、46のカタカタしい感じの中に、どこか目には鋭さのある武家だった。あ、これは。人違いと知って、義兵太は自分の不覚に狼狽した。やぶはち。さっき二人の同僚に向かっても、自分は落ち着いている。決して逆上してはいない、と公言したが、やはり心が錯乱していたのか。と、彼は かごの棒先に下げてある提灯を見直したが、それは市川家の門の三つ鱗だし、また、かごかきの顔を見れば、それも父が常に乗りつけている近所のかごや、かごとらの若いものに違いない。はてな、おかしい。人違いにはそういなかったが、かご違いでは決してない。どうして父楽王のかごに見知らぬ武家が乗っているのか。義平太は、深い夜霧にも似た疑いの中に包まれて、依然かごの前から身を引けなかった。南の与力殿とやら、何をまじまじと不審そうに見ておるのだ。失礼したと謝罪もせずに。まことに、と慌てて一礼しながら、人違いの儀はお詫び申すが、このかごはどこから乗っておいでになったか。差し入れ茶屋の石焼き豆腐で一尺傾け、待たせておいたかごでただいま帰るところ。それが何の不審か。そのあたりで拾ってお乗りなされたのか。いいや、家から乗って出た雇いかごじゃ。いよいよおかしい。これは牛込柳町のかごとらの若い者と見受けるが。せったくもその柳町の付近、別段いなこともあるまいが。それにしても、この提灯の門は、柳町の町、市川楽王の家の門でござるが。何を言うか、と、侍は一生に伏した。それがしの家の門も三つ鱗だ。江戸中に三つ鱗は、あの医者一軒でもあるまい。義平太は、ここぞと迫って。そうは言わさん。貴公の小袖には、鷹の葉がついておる。何？鷹の葉？これは表門だ。俗用には裏門を使用しておる。一家に二つの門があっても不思議はない。いや、それよりも、先ほどから人の通行を阻めて、役目とはいえ、人違いと知れておるのに、無礼であろう。なんとも、卒人いたしました。しかし、ことのついでに、ご生命だけ、伺わせていただきたい。疑いが晴れたからには、貴公から名乗んなさい。申し遅れました。南町奉行好きの、市川義平太という者。して、あなたは、藪八と申す。ご姓は、藪。お名は、八でござる。おふざけなく。誰がふざけておりますか。姓は藪。名は八。相違ござらん。ひどく語尾に権威があった。何かピシッとその語気に打たれた感じで、義平太が口をつぐんでしまうと、その侍は、早くやれ。とんだ道草、と、かごのものを叱咤して、たちまち、草間が暮れ。明かりは堀端の闇を小さくなっていった。泣き笑い。義平太、いつまでぼんやりしていても仕方があるまい。さあ、帰ろう、一度。呆然としている彼のそばへ寄ってきて、さっきの同僚二人は、左右から義平太の腕を組んで、一緒に歩かせた。なあ、義平太。実は、俺たちも物陰で聞いていたのだが、世間には、不思議な人間もあるものだ。そうたは今の男を、何だと思う。拙者にも、点で見当がつかぬ。まるで人を愚弄しに出てきたようなやつ。狐かな？まさか。ともあれ、 お奉行がお待ちに違いない。落王殿の行方が知れず、そのカゴには別人が乗っていたとあっては、また考えものだ。ありのままをお答えするとして、一旦ご復命しておくがよかろう。いや、俺は、と義平太がもがいて友の腕から抜けようとするのを二人はしっかと押さえて、おい、どこへ行く？どうする気だ？もう一度今のカゴを追ってみる。よせ、無駄だ。でなければ、牛込柳町の。自分の家へ自分で取り物に乗り込む気か。いい加減に友達に世話を焼かすなよ。その言葉には、義平太も、いっぺんに顔中を涙にしてしまった。泣くな、みっともない。そうたが背を叩くと、義平太はなおむせび上げて、子供みたいに泣き出した。そうたも顔を背けてしまい、肝臓も肘を両目へ当ててしまった。三人は腕を組んだまま、泣き泣き歩いた。黒い奉行所の裏門が、地を見ない三人の前へぶつかりそうに近くなっていた。みな、はっと自分に返った。いや、この門から社会に向かって、理事としての職責を持つ奉行より来たる我に返った。あははは、おい、顔を拭けよ。あははは、どうもいかんな、近頃の南は。みんな、泣き虫になって。気を取り直そう。おい、そうた、花紙があったらくれよ。花紙か。三人はそこで、なんとはなく、意味もなく笑い合ってしまった。そして、小林勘蔵は、そうたから花紙をもらっていたが、何かちらと目くばせをした。そうたはうなずいて、石焼き豆腐の方を振り向いた。勘蔵は義平太にも髪を分けてやり、顔を拭かせて門内へ連れて入った。越前の髪はまだ同じ部屋の同じ職の前に若年と独座していた。まるで肖像画のように髪紙も袴のひだもさっきのまま、崩れもしていない。そして、瞑目していた。理由、顔色はすっかり和やかな彼に返っている。彼は常に彼自身の精神を平常に癒す医師であった。肉体の医師は外から迎え得られるが、心の医師は自分が名医となるしかない。肝臓に義平太でございます。行ってまいりました。おう、ご苦労。印籠は受け取ってきたか。いえ、戻りません。では、落王を召し取ってきたか。急ぎましたが、とんと、帰りを見失いました。なんじゃ、知れんと。お言いつけを果たさず立ち返っては、お叱りを受けようかとも恐れましたが、実は不思議なことにぶつかりましたため、一応ご判断を仰いだ上でも遅くないと存じまして。肝臓は何も言えない義平太に代わって、人違いした怪しげな人物のことを、また、カゴだけは間違いなく落王のカゴだったことを、ありのまま話した。だが、これは越前の神の判断にも及ばないと見え、彼も眉を沈めて、ただ聞き入るの他はなかった。下世のことよのう。しきりにつぶやいて、もう一度話してみ、と彼はさらに慎重になって耳を傾けた。あ、そうでした。申し忘れましたが、義平太が その武家の姓名を尋ねましたところ、姓はヤブ、名は八、姓と名とで、ヤブ八と申すであるなどと、まるで人を愚弄するような言を吐いて立ち去りました。世の中にさようなふざけた姓名はないとは存じましたものの、さりとて、その人間には、どこか緊直な風も見られ、それ以上、言えなく、嫌疑をかけることもならず、是非なく立ち別れましたような次第でござりました。ヤブ八という名が出たとき、越前の神の表には、明らかにぎょっとしたような、心の一派がかすめて通った。が、二人には見えもしなかった。そうか、と、越前の神は、うなじの毛が二人に見えるほど、深く差しうつむいた。陳氏、ややしばらくの後、こう言い渡した。まあ、いずれにせよ、市川楽を逃げ隠れするものではない。明朝を再び両面して、柳町の彼の自宅を訪れ、先刻義平太に申し付けた通りにいたしてこい。印籠を差し出すとも、召し取って参るとも。かしこまりました。義平太も初めて肝臓と一緒に答えた。ここ、ずっと、毎夜のように、越前の神が公務から解かれることは遅かったが、今夜もまた、もう更け沈んだ時刻だった。彼は二人の部下にも夜ごとの労を浴びて、自身もやっと籠に移り、間もなく赤坂の私邸へ帰っていった。いつもの場所。お次さん、お次さん。差し入れ茶屋は夕方奉行所の門が閉まるのと一緒に、ここも皆、よしずを巻き、将棋を積み、表戸は閉じてしまうのが習いである。だが、名物、石焼き豆腐の裏口には、明かりが漏れていた。そこの戸を軽く叩いていたのは、今奉行所の裏門際で、義平太や肝臓と別れてきたばかりの、山本草太だった。お次さん。おい、ちょっと顔を貸してくれんか。遅くなってからすまぬが。そうたとお次の仲は、雇いの子女まで知っている。彼は、家人に気がさすらしいのである。やっと、家のうちに返事があった。戸の間からお次の白い顔。愛人の顔は、書物のようにすぐ読めるものだ。草太は彼女の眉がいつになく冴えないのがすぐ見えた。急に聞きたいことができてな。いいか、入っても。
草太様、今夜は。
誰か奥に客でもいるのか。
いえ、お客っていうわけでもないんですが。
都合が悪ければ、外で立ち話でもいい。ちょっと抜けられないか。
待ってくださる？
うん。どこにいよう。
いつもの船小屋は？
じゃあ、そこにおるぞ。草太は先に遠くもない、貸しっぷちの土手を後ろにした掘ったて小屋のそばへ行っていた。間もなく、お次も後から来た。包みの影だし、前は川なので落ち着くのだった。
何です？急なお話って。
出し抜けに妙なことを聞くが、店が閉まってから今夜は誰か客がいただろう。
え？夕方、楽王様を乗せてきた籠の周囲、店はもう閉めたんですが、断れずに。商いをしていましたが。
もう帰ったんだね、そのカゴカキたちは。
ええ、帰りました。
つい今しがた。
そうですの。
誰を乗せて。
お奉行所の御用が済んだので、楽王様をお乗せしてです。
はて、どこから乗ったのかな。
うちの前からです。
嘘を言ってはいかん。はは、お次さん、口止めされたな。見つめられると、お次は突然、ポロポロと涙を見せた。
そうた様、なんで私があなたに嘘を言いましょう。私を、そうた様はまだそんな女だと思っていらっしゃるんでしょう。
あ、どうしたことだ。そればかしのことにもう泣くなんて。失言は取り消す。疑って悪かった。じゃあ、俺の想像がちと違ったと見える。
どうしてそんなことをお聞きになるんですか？あなたも本当を言ってくださいよ。
大き、そうだった。そなたがそうたを信じてくれるのに、俺が真実を言わぬ方はない。実は、今夜こういうことがあったのだ。奉行所以外のもので、先頃からの事件をほのかにでも知っている者は、市川楽王と、彼女はあるのみである。また、同僚二人もそのことは了解の上だ。打ち明けて差し支えない、と思ったので、そうたは、相愛の感情とは関わりなく、楽王と義平太親子の切ない立場をつぶさに話した。干渉になりやすいのは恋している女性の常だが、今夜のお次は、分けても涙もろい。どうしたのかしきりに泣いて、なかなか肝心な答えには触れてこない。え、お次さん。その藪八という奇怪な武家が石焼き豆腐で夕方から石焼やっていたと自分で言っていたわけだ。思いつきの出まかせにしては乗っていたカゴとの縁がありすぎる。何か思い当たることはないかね。
そのお武家なら、確かにうちにおりました。
え？では、やっぱり、夕方から来ていたのか。
楽王様を乗せてきたカゴの衆よりは、少し遅れて、やはり同じカゴトラの若い衆が、カゴでお連れしてきた方です。
そして、
楽王殿と、ここで落ち合う約束をしてあるので、夜中すまないが、座敷を貸してくれいとおっしゃって。
楽王殿を待っていたわけだな。
ですが、楽王様のお声が外ですると、ここでは何も話さずに、すぐご一緒に表へ出て、一つの明かりはお堀端の方へ、一つは月屋橋御門街の方へ、別れ別れにお帰りになりました。
わかった。読めたぞ、それで。そうたは思わず手を打った。二人が二つのカゴをすり替えて乗り、道もわざと北と南へ別々に帰ったのだ。しかし、藪八とは何者か、どうしてそんな行為をとったか、これは依然として彼にもわからない。彼女の姉。お次にもそれ以上はわかりっこないが、なお次のような事実は、そうたの判断を一層深い謎にした。お次が言うには、先頃の御印伝下の取り物以後、市川楽王と藪八という武家とは、幾度となく、ちょっと奥を貸してくれいと言っては、石焼き豆腐の店へ見えて、店では話ができぬと言い、その度、狭い母屋の一部屋で、ひそひそ話して帰ったことが、しばしばだとある。また、折には、藪八一人で来たこともあり、来ると、お次を呼び、南の補佐役たる 三与力の噂をしたり、それとなく奉行所内の実情を最大漏らさず聞き知ろうとする様子は、よほど越前守の一心と今度の事件に深い関心を持っている者には違いないとも言う。いよいよわからなくなってしまったが、まあ、お次さん。おかげで今夜の謎の籠だけは、楽王と藪八の慣れ合いと明白になった。そこで、もう一つ聞きたいがな。
何です、宗太様。じっと人の顔を見たりして。
どうも、いつものお次さんとは見えないもの。何か、うちわごとの心配でも起こったのか。え、お次さん。それとも、どこか気分でも。
宗太は、そっと、彼女の肩を抱いていった。その肩も、遅れ毛も、すぐ泣き震え、尋ねられた二つのうちの、どっちかに触れたことは確かである。
私、もうあなたとは。
え、何？あなたとは？どうしたって？
宗太様といきなり彼の胸へしがみつくように泣き顔を押し当てて。
あなたと交わしたお約束はどうか水に流してくださいませ。お次はもう宗太様とは夫婦になれない身になりました。
何を言うか、と。
宗太も景色版で。ぎゅっとお次の肩の両方をわしづかみにして、その泣き顔をゆすぐった。
わけを言え。泣くのが言い訳ではあるまい。わけによっては、どこへでも好きなところへ嫁に行け。
他へ、お嫁になんか、行くので泣いているのではありません。
では、どうした司祭だ。
もう、姉さんが、家出していた姉さんが、急に家へ、帰ってきたんですもの。
宗太は笑い出した。
何のこったと、わざと表情していった。
けれど、お次は彼が笑うほど悲しんだ。泣きじゃくってやまないほどに。
そう思い詰めた理由も聞いてみれば無理もない。
宗太は笑ったことをすぐ悔いた。彼女にお島という一人の姉があった。お島は浮気性でまだ肩上げも取れないうちから町の男たちとほっつき歩き、親を捨てて家出してからも十幾年という間、風の頼りも立っていた。それが前の月、あのご印伝下の手入れのあった翌日、ブラと、ここが私の生まれた家だってね、と、物珍しそうに帰ってきた。お島が家出した頃は、まだ石焼き豆腐はしていなかった。日本橋裏のただの豆腐屋だった。店をこうしたのは、死んだ父親である。母は中部でいつも寝ていた。父が死んでも店が繁盛しているのは、お次が看板娘として、誰にも評判が良いからだった。お前は私を覚えていまいね。私はお前の姉だよ。あんまり邪魔者扱いにしないでね。帰った日のその晩から、こんな言葉でお次を悲しませた。そのお島は、もう四十近い年だったが、どこかまだみずみずしく、早速髪を洗ったり、タンスからお次の着物を勝手に出して着込んだり、化粧すると言ったら、ずっと年下のお次よりも厚く塗って、時々奥から店先の男客を覗き見したりして、やはり、江戸にはいい男が多いね、と、平気でそんなことも言う。が、お次は、そんなことを、 そうたへ悲しんでいるのではない。姉のおしまは、久しい前に上方へ流れて行って、女すりの教場で遠島になり、まだ刑期の満たないうちに、島名主を騙して脱走してきた身の上ということが、やがておしま自身の口から打ち明けられたからである。だがね、おつぎ、私はどうせ助からないからだ。いつまでお前の厄介になってはいないよ。ただ、離れ島で一生あのまま送って死ぬより、一目もう一度お江戸を見て、したいことをやって、さっさとおさらばしようと思って逃げたんだよ。その間だけ頼みますよ。奉行所がつい目と鼻の先だからと言って、密告なんかしたら、ただは置かないよ。こういう姉が肉親として現れてみると、お次はどう考えても、与力のご神祖様になる資格は、もう自分にはないものと、心に一人決めてしまった。砂しどり。それを颯太にいつ打ち明けようかと、この間うちから悩んでいたが、姉のおしまは、島破りという教場持ちだけに何事につけ疑い深く、自分がちょっと人と小声で話していても、ふと外へ用に出ても、すぐ目に角を立てて聞きほじる始末なので、ただ一人胸を痛めていたところでしたと話すのでもあった。ああ、ここにもまた一難が。颯太は、二人の恋だけは、醜悪な世間の外に、小さな花野として、心に持ち合っていられるものと思っていたが、ここも、また、人間の罪悪と、惨めを見ない花野ではなくなったか、と、無然としてしまった。が、彼は、心の内で、これは、お奉行のお立場や、義兵太の苦しみなどとは、大いに事情が違うと、すぐ自信を持って割り切っていた。恋人のお次に対してこう言い切っても、決して職分を裏切り、自己を欺くものではないと思った。よし、わかった。嘆くのは無理もないが、俺との約束を水に流すなどと狭い考えは起こさぬがいい。何も、そなたには罪もないこと。でも、奉行与力のあなたのお名に、触らば触れ。俺自身には、後ろ暗いことは何もない。もし二人の恋が災いされるならば、それは二人の心が弱いからだ。恋は二人次第のもの。お次さんも、しっかりせい。いいか。
颯太様、嬉しい。本当にそう思ってようございますか。
ただ、弱ったことには、島破りの女すりが、奉行所のすぐ鼻先に隠れているということを、与力の颯太が知ったことだ。これは捨ててはおけない。恋のために見て見ぬふりをしていたら、俺は、お奉行が今一心を閉じておられるご精神を裏切り二人の友をも欺くことになる。どうしても捨てておからに。
では、どうしましょう。どうなさるおつもりですか。
お島を召し取るだけのことだ。
え？
お次はそんな結果を予想もしていなかったように、急に唇の色を失って震えた。すると船小屋の横から土手の上へ誰か人の足音がしていった。ふと耳に留めた颯太が、おや、と、お次の胸を突き放して伸び上がってみると、油手のない水髪の存在結びに横串を刺した女が、流し目に下を振り向いて、
ニコッと夕顔のように笑った。
あ、姉さん。
何、お島か。そうたが、土手へ駆け上がろうとすると、お次は我を忘れて彼の腕にしがみついた。たった今、恋と食分との明白な差別と心構えを利比を分けて聞かされたばかりであっても、お次には目の前で姉が縄目にかかるのを見てはいられなかった。また、中部で寝ている母の気持ちになっても、必死にこの場だけでも姉に逃げてもらいたかった。
お次ちゃん、幸せ者だね。
お前は女の道を大事にお歩きよ。なんという大胆さだろう。駆け出しもせず、お島は下の二人へそう言って、ふっと姿を消した。その夜、お島は帰らなかった。どこへ行ったか、そのまま姿は見えなくなった。あくる日、お次はいつものように、石焼き豆腐の店先に姿を見せ、多くの客に世辞をこぼしていたが、その微笑みには苦悩を伴う寂しい影が前の夜よりも濃く見えた。誠意の虚構。朝、早かった。牛込柳町の町、市川楽王の門へ、ごめん、と、訪れた二人の与力がある。一人は市川義平太。この家の子だが、今日の彼は南の与力だ。同様にもう一人の小林勘蔵にしても、親しい仲の家ではあるが、それだけに眉には厳しき決意をきっと示していた。どうぞこちらへ。楽王自身すぐ出てきて奥の客間。容談は多言を要さない。ああ、陰謀のことでお奉行のお指図を受けて来られたか。それは恐縮と楽王はあっさりこう言った。その陰謀は昨夜カゴで急いで帰る途中、どこかへ取り落としてござる。いや、しもうた、と気がついたが、夜道の暗さ、カゴの速さ、どこへ落としたことやら、いやはや、なんとも。二人は呆然と二の句が告げない。ここに望むからにはと、死の座につくような気持ちでやってきたのである。そう言われても、にわかに二人の硬直はほぐれもしない。よろしい。小林勘蔵はきっぱり言って膝を詰め寄せた。しからば、無理に陰謀をとは申すまい。その代わりに、皆まで言わせず、楽王の方から覚悟の体で先に言った。お連れください。ありがたくお縄をいただいてご一緒に参る。いや、老台を連れて行く前に、林家の空き家に隠もうてある女賊に縄を打ちますが、お覚悟でござろうな。女賊とは、五人組の一人、お縁という女。知らん、そんなもの。知らぬとは言わさぬ、証人がある。どこにそのような証人が。これによるご子息の、と言いかけたのを、慌てて肝臓は言い直した。これによる同僚が、先夜、上野の寛永寺の森で、確かに、底元がお縁を籠へ乗せて逃したのを見届けておるし、また、そのお縁を、以後、当家の隣へ囲いおることも、南町奉行所の捜査により 残らずわかっていることです。はあはあ、あの夜の、若い可憐な娘がおえんというのでござるか。誰かは知らぬが、寛永寺の木と救いを叫ぶ女があったので、不憫と助けて連れ戻っては来たが。よくおっしゃった。その女がお尋ね中の大事な犯人の一人でござる。お引き渡しも面倒でござろう。二人して林家へ参り、召し取って帰りますから、ご承知願いたい。さすれば、自然、膨大には、奉行所までご足労を煩わさずとも、相すみましょう。あ、もし、たって、どこへ行かれるのじゃ。今申したものを、縄打ちに。そりゃ、無駄じゃ。どうして、あの女子は、投身いたした。え、投身したとは、裏の井戸へ。あ、井戸へ。立ち上がった二人は、落王の一憂があまりにも鏡を見るように読めたので、突然こみ上げてくる涙を、抑止する理性のいとまなく、ありのまま泣いてしまった。越前の神も一心を落とし、また死心を断ち切っているが、この老人もその越前の神を生かしきるため、明らかに老いの命を投げ出している。陰謀の言い分といい、お縁のかくまい方といい、いかにも苦しい策、見えすぎた口実ではあるが、たとえそれをシラスでいかに追求したところで、一命を投げ出して主張するものを、どうしようもない。よくぞ、お縁を逃がしてくだされた。肝臓も義平太も、心の内では、不死を拝みたいほどだった。実は、おそらく、こうもあろうかと、密かにそれを期待して二人は、お縁のことを迫ってみたのだ。義平太の顔には複雑な喜びと父を案じるこの後の危惧とがこぐらかっていた。井戸へ投身したとは腑に落ちぬが、それはいつのことでござるか。腑に落ちぬはごもっともじゃ。あの娘は狂気しておった。王が越前の神様を自分の父であるなどと言い、父に会いたや会いたやと呼び続けたりしておった。と思ううち、数日前の夜、身を投げおった。隣の庭は広いし、近所の者すら古い戸でござれば、誰も幾日も知らなんだ。一人語りである。いや、作り語りに違いない。しかし、聞き入る二人にとっては、切実だった。少なくも、涙をとどめえない嘘であった。二階窓の顔。わしの手に預かっておいた印籠一つが、形見となった。哀れな教女の死。根もない教女のたわごとには過ぎぬが、越前の神殿を、かりそめにも、父恋しやと言うて果てたものをと。実はの、昨夜笑い話にいたすつもりで、ふと印籠をお目にかけたところ、もってのほかなお景色じゃ。戦議中の女、縄打つと仰せられ、断じて、法の外で済ますご様子は見えん。愚弄も悪かったが、血と憎まれ口を叩いて帰宅してしもうた。ははは、そんな司祭じゃ。念のため、その井戸など見聞して、よしなにご報告願いたい。楽王は先に立って、 隣家の庭へ案内した。井戸はなかった。あったという新しい土盛りの上に、教女お縁の日と仕書きした小さい石がただ一つ乗せてある。これですか。これが井戸で。そのまま生けて、そのまま墓としたのでござる。不気味な古井戸、あと飲めもせぬしな。はっはっは。ともかく、この通りを越前の神様にご復命はしておくが、ご独身なきときは掘り返すやもしれませんぞ。おう、いつでも。なおご不審あれば、落王に縄打って、いかにお知らせで旧門があるとも、また、拷問も糸いもおさぬ、とお伝えくだされ。長くもいたたまれない気持ちで、二人は庭の木戸から往来へ飛び出した。そして、思わず顔を見合わせて。義兵だ。よかったな。よかった。本当によかった。だが、貴様には気の毒だな。落王殿の申し立てをそのままさようかと受けて、ご自分の窮地を逃れるようなお奉行ではないからの。父はすべてを背負って死ぬつもりかもしれん。どうも、今朝の様子はあまりにもしゃしゃらくらく、物事をちっとも苦にしていない。あ、おい、義兵太、あれを見ろ。え、なんだ。急に肝臓にそう言われて、肝臓の見ている方を何気なく振り仰ぐと、今出てきた落王の隣の二階に、頬杖ついて窓から往来を見ている男がある。わからんか、あの男。うん。夕べの、ヤブハチと言った武家。そうだ、そのヤブハチだぞ。はてな。どうしてこのうちに。あまり見ているので気がついたか、彼方のヤブハチもピタとそこの窓障子を閉めて首を引っ込めた。小林勘蔵は義兵太に何か囁いて彼一人奉行所へ帰って行った。義兵太は根気よく付近の寺の境内からその家の出入りを監視していた。果たして昼近い頃、庭門の方から夕べのヤブハチが出て行った。見え隠れに義兵太は尾行した。先は気がつかないらしい。だがやがてどこまでもと思ってつけていくうちに、驚くべし、この不思議な人物は堂々と江戸城の一門から奥深い城中へ通ってしまった。唖然として義兵太はお堀の外に取り残されていた。それから先は一歩も入れるところではない。それから約半時ほど後、例の江戸城本丸の深淵、吹上の奥のお茶屋で、将軍吉宗は、紀州部屋住み時代からの側身で、今もお庭番の役名のもとに、孤高の者として召し使い、時々この場所だけで、また、いつも必ず人混ぜなく直接に会うことにしている、隠し目付の矢蓋助八と今日も会っていた。矢部八。調べはついたか。は、いささか。どうじゃ、越前の身は、なんとか救えそうか。なかなか難しいことのようでございます。はて、死なんかの。吉宗は眉をひそめ、何か意志のうずくときにする癖のように、右の膝を軽く叩いて、やはり、 北町奉行の友柄が越前を追い落とすため、古代に言いふらしおるせいか。いやいや、さようばかりでもございません。越前自身が、あえて自分の過去を包もうともせず、あくまで事件の真相を洗い立てておるからでございます。さすれば、彼自身失脚するのみか。再び世に出ることはできまいに。法の証明を守るためには、失脚などはおろか、おそらく死を決して当たっておるものと思われます。恐ろしい奴の、と苦笑しながらも、何か内心の焦燥を眉にたたえ。やぶはち、よくないな。何がでございますか。老中どもや寺社奉行などの噂を通じ、それとなく吉宗の耳へ越前の過去の非行を大げさに伝えてくる者は、常に越前を功名争いの敵としておる北町奉行の輩と思われるが、ご明察のように思われますが、その辺のこと、まことに微妙で。と言い出せば、さようなことで彼らに外貨をあげさせるのは、役人根性の助長というもの。後々の弊害も大きい。手前も心を砕きおりますものの、何せ明らかな事実があるので。やぶはちは、知者ではなかったかの。頼もしからのやつではあるよ。恐れ入ります。が、もう少々長い目でご覧じくださいませ。やぶた助八は頭をかいたり、平伏したりした。けれど、心底から恐怖している風でもない。彼は、吉宗もまた、新之助と呼ばれていた。部屋住み時代には、一個の町の不良児だったことを、誰よりもよく知っていた。